で今日は、さっきお伝えしたインターナショナルジンマス、これが何かということをまずキャソリンに聞いてみたいと思います。キャソリン、 we will talk again about international gym mass.
Yes.
What is it?
So, in the year 2011, a woman by the name of Alex Rec, who is the author of The Stolen Sharpie Revolution, one of the most important books about zines, declared that July forever on will be International Zine Month. And so this is a chance for all of us to celebrate small presses and independent publishing globally.
What example? How do people celebrate?
So there are a lot of different ways that people can celebrate. Because Twitter has become so huge, if you follow the hashtag IZM2019, you can see IZM. IZM 2019. You'll see zine libraries and zine authors and zine artists tweeting pictures of their materials, how they're celebrating. There's a calendar that gives you daily activities so that you can celebrate along with everyone in the world. So, for example, today, July 19th, is a day to update something called the Zine Wiki, which is an encyclopedia of zines. And tomorrow, the day's celebration is Make Up a Zine Superstition. So, like your 13th zine is your best one, for example.
So every day.
Every day.
First, second, third.
Yes. Every day. There's also a Facebook account where you can follow along and play along with International Zine Month.
They have the date for radio show on zine? They don't have? So we will put.
Yeah. Well, we could make.
12 July.
That's right.
Zine talk on radio
that
show.
For next year.
Please tell them.
We should write to Alex.
Yeah.
I bet she would add that to the calendar.
Yeah. Thank you. リュータさん、ちょっと訳していただけますか？
International Zine Month ですね。国際ジン月間ですけど、2011年にアレックス・レックっていう、Stolen Sharpie Revolution っていうのが、まあ、その人の書いた本、ジンについての本、ジンについてのジンかな、まあ、
小さな本、ね、
っていうので、まあ、結構有名なジンスターと言っていいと思うんですけど、アレックス・レックっていう方が、まあ、国際ジン月間を始めようっていう呼びかけをして、そこからまあ広まったということで、まあ、あのジンは DIY のカルチャーなので、別にどっかの国際機関が何かを言ってそうなったわけではなく、
勝手に月間みたいな、
そうですね、あのそれも DIY で作った月間みたいな感じだと思っていただければと思うんですが、今はあのソーシャルメディアとかですね、 Twitter だとIZM2019IZM ですね、日本語的に言うと2019っていうハッシュタグで、いろんな人が Z についてツイートしてたりとか、あと Facebook に、そのでまあ、この国際Z月間に毎日アクティビティが考えられてあって、今日はあの今日この日、7月12日はジンウィキをアップデートする日と、いうふうになってるんですけど、まあ、いろいろですね、いろんな、昨日11日はあのいろんな国で作られたジンを読もうみたいな日だったとか、10日は、ジンメーカー、ジン作ってる人に手紙を書こうっていう日だったとか、まあそういう、まあ、いろいろあるんですけれども、で毎日決まってるんですが、それは Facebook の方でもあの今日のアクティビティっていうのがポストされているっていうことですね。
そうです。でもいきなり国際ってつくのが人らしいですね。
そうですね。
アメリカ発だけど、インターナショナル、
大体なんとかの日とかなんとか月間っていうのは国際ってつくものなので。
そうなんだ、私全然知らなかった。でも日本でもなんか知ってるのかな。立石さんは気がついてたみたいですね、で、メールいただいたんですが、 じゃあ一体人このえ IGM か IGM で一体ここの UCIMC のライブラリーでは何をするのかということを、聞いてみたいと思います。The international Zimmer, so it means not only in, you, in the U.S.,
right.
but all over the
all
world.
Over the world.
Oh, really?
Yes. So I've been seeing posts from Indonesia, from Indonesia? Colombia, mm-hmm. from Ireland.
Mm-hmm. Ireland?
Mm-hmm. Yeah.
Of course, UK.
Yeah, the UK and Ireland are, are big zine areas.
Yeah.
There's a group in India called Bombay Underground that does zine fests.
They have also a good zine fest.
Uh-huh. So really all over the world.
Our co-host of Harukana Show, he is also zinester.
Yeah.
He of course knows.
Of course. Yes.
Ryota-san, すごいですね。やっぱりインターナショナルなんですね、これ。
そうですね。
どの国挙げてインドネシア、
コロンビア、インドネシア、コロンビア、アイルランド、インド、
UK、イギリス、
UK はもちろん、そうですね。
もちろんですね。で、日本も、ということで、じゃあ一体どんなことをされているのかを、カショリンさんに聞いています。This, what you are doing for this month in the IMC or outside of IMC?
So for this month, I've been posting with the Twitter hashtag that I told you about. I've been updating our Facebook page almost daily with different events and activities. Being on this radio show is one really big way the library is celebrating International Zine Month.
We are contributing to it.
Absolutely. We have a special display of zines that were donated from an urban planning class that I did several zine workshops with. So we have about 20 zines created by students that are featured in the library. I also have featured a zine artist who, by the name of Vermicious Canid, that's a character from Willy Wonka and the Chocolate Factory. But Vermicious Canid has been sending us zines since 2001.
And 2001?
Yes, so for many, many years.
Many years.
Yeah, so some are poetry, some are stories, some are personal recollections, and some art.
So where we can see the exhibition?
Yeah, so if you go to the Facebook page for your listeners in Japan, you're able to see the feature that I've done there. And then in the library, I have a shelf with Vermicious Canid's zines on them. Other things that we have going on, I have a display case that's full of our little tiny zines, our what I call mini
kawaii
zines. Yeah, the kawaii zines. I have done a tour of the zine library that that Mukuko was able to attend, which was a lot of fun. We talked about zines, and we're going to be talking about teaching with zines. And then the last thing, we've got free zines at the library all month. So I have four different titles that people can come and pick up.
Oh, free zine means several zines are there.
Yeah, they're just sitting out for people to take.
Oh, that's great.
They're all about music this month.
Oh, music.
So we also have zine-making supplies in the library. So if someone feels inspired to make a zine, everything that they need is sitting out in the library, whether I'm there or not. And then at the very end of the month, we'll be having a table at the what's called the Urbana Downtown Get Down. So it's a big community celebration every fourth Saturday. And we'll be there helping people make zines and talking about zines.
Oh, so you will have some booths?
We will. We'll have a booth.
So if people are interested in the zines, they could come to join. And you can, people can make?
People can make zines on the 26th, yes.
Oh, very interesting. Then, Ryota-san, could you translate a little part? いっぱいいろんなイベントがありましたが。
そうですね。まあ、インターナショナルゼンマンスってことで、IMC のあのゼンライブラリーでもいろいろやってますよってことで、いくつか展示してるゼンがあって、一つはイリノイ大学のアーバンプランニング、都市計画ですねの授業で、ゼンワークショップやって、その生徒さんが作ったゼン、 が、展示されてる。あとは、アラスカにいるでジン作ってる、うん、ヴァミシャスクニッドさん。
あ、ちゃんと発音できる、すごい。
2000年ぐらいからその IMC にジン送ってくれてるらしいので、うん、その方のジンが、展示されてる。あとはミニジンですね、ちっちゃい
かわいいジン、
そうですね、それも展示してあって、うん、あとは、今月は、ライブラリーのツアー、ガイデッドツアーですねもやってるし、フリージン、あの無料でジンの配布もやってます。今月は音楽に関するジンがいっぱいあるってことですけど、うん、それからジン作りたいと思ってる人にそのジン作るための材料とかそういったものも無料で配布しています。で、最後に、今月末第4土曜日なので今年今月は27
かな、27ですね、
ですね、第4土曜日に、ダウンタウンゲットダウン、アバナ、アバナダウンタウンゲットダウンっていうのをやってて、うん、それにブースを出してジン作りを体験できるブースやってますってこと、うん、やりますってことですね。
はい、そんな感じですね。すごい いっぱいありますが、私は今週の、ジュライ、9th に火曜日に、チューズデーあったツアーに参加して、それはジンに関心を持っている人とか主に大学の関係者が多かったんですが、ジンをどう使って授業に生かすかっていうそれに関心を持っている人たちが4人5人集まったのかな。私はそれとは知らずキャソリンに来たらって言われて行くとか言って、飛び入りしたんですが、なんていうかな、工学部とか機械工学、機械工学とかなんか人と全然関係なさそうなそういう部署の人たちとかが来ていて、もう人に対してすごく熱かったですね。多分それで理系の人たちもそこで学んだ、学生さんたちが学んだことをどうやって社会に伝えるかという、その時にジンってすごく役に立つんじゃないかなと思うんで、またその機械工学の、皆さんとお話をしてはるかな章でも伝えていきたいと思います。で、後半のトークで、もっと聞いてみたいなと思うのは、今、キャソリンさんがお話しされた話の中にも大学の都市計画の授業の中でジンを作っている、そのジンを IMC インディペンデントメディアセンターで展示する、あるいはそのダウンタウン、アーバナダウンタウンゲットダウンだっけ、これ
ダウンタウンゲットダウン、
ダウンタウンゲット
ダウン、ダウンタウンゲットダウン、すみません、私は舌が短いのでうまく発音できないのですが、これは実はアーバナフリーライブラリーが共催をしていると。で、その今そのイベントの情報で話を伺っただけでも、大学と地域の図書館と IMC のような NPO の、団体とそれがこう関係しているっていうのがすごく面白いなと思うので、後半このつながりみたいなことも聞いてみたいと思います。So we learned a lot about international gym month. Probably in Japan, not so many people
yes.
don't know. So yeah. very interesting. And we are very interesting about your activities. You said the gym library at IMC and university also teaching
yes.
with gyms.
With gyms,
yes. And the Urban Free Library also the mm-hmm. collaborate with
right.
you. So about that collaboration, we will talk later
Good.
After music too.
Yes.
So second music also, you are a kind of funk music in mm-hmm. this. What music? The Blondie.
Blondie, yes.
Blondie, no? What music could you...
So the song is called Rip Her to Shreds from the band the self-titled album Blondie from 1977. This was one of their first singles, and the lead singer, Debbie Harry, sometimes performed the song in a wedding dress that she would rip into pieces as she was singing. In a BBC radio interview, she said that this song was about the New York music scene and the things that happened, how people would attack women who were playing in punk rock bands. With the way that the media would be intrusive with their personal lives and what gossip columns do to women in music even today.
Since the musician is from UK or America?
Debbie Harry, she's from the United States.
Isn't that right? Or, yeah. Okay. So, Ryuta-san,ちょっと翻訳をしていただけますか?
The next song, Blondie の Rip Heart Shreds という曲で、割と初期の頃のこのバンドの初期の頃の、これも1977年かな
ですね、
パンクですけど、ガールパンクバンドでそのやってるといろいろゴシップを話されたりとか、変なことがいろいろある、今でもそうだと思いますけどっていう、そういう体験を歌ったものなんだそうです、
Again, punk. ではこの曲の後にまた話を続けていただきたいと思います。Blondie で Rip Heart to Shreds です。トムさん、ミュージックとお願いします。どうぞ。日本から、質問でどうしてグローバルジンマンスと言わないんですかっていうメールが来てるんですが、リュウタさん、そう言われても困りますよね。
そうですけど、だいたい国際なんとかっていうのは、インターナショナルウィメンズデーとかそういうの全部インターナショナルってつくから、なんじゃないかなと思うんですけど、
あんまりグローバルウィメンズデーとか言わないですね。
グローバルっていうのはすごい最近な言い方なので、
なるほどですね、ということでもう少しお投稿を続けていきたいと思います。 So you love punk?
I do. This is the music that I grew up listening to in high school, so it brings a lot of memories back.
At that time already people make zines, works in punk zines?
They did. Mm-hmm. In fact, we have a number of zines, punk zines, in our collection. Very often they came along with music. And so sometimes the zine might talk about the lyrics or might talk about a tour that the band was on. Sometimes fans of punk music groups would make zines to talk about their favorite bands.
But at that time, you never think about you became a specialist at zines.
No, I never thought about that.
But you also write, or you used to write or read zines?
You know, I never thought of the things that I was seeing as zines until I was in Portland in the 90s. Uh-huh. And that's when the Riot Girl movement was taking off. And in Portland, people would leave zines in record shops. They would leave them at bus stops. They would leave them at coffee shops. And so that's the first time that I saw anything that people called a zine.
Portland is a center of zine culture.
Yes.
So you met there as a zine culture.
Yeah. I lived there for only a few years, but it was great.
Ryuta-san, 少し訳していただけますか？
さっきの音楽が、ていうか最初の曲もそうですけどパンク系の曲だったのでパンクゼインの話から入ってまして、70年代ぐらい、後半ぐらいその頃からパンクゼインって多分あって、IMC にもパンクゼインいろいろあって、音楽その歌詞について話してるやつとか そのバンドのツアーについて話してるやつとか、そのお気に入りのバンドについて話してるやつとかあるんですけど、まあ、でこれがまあそのキャサリンさんは高校生ぐらいの時に、これこのこういうこのブロンディとかランダウェイズとか聞いて、まあ聞いてたっていうんですけど、その時にはまあ全自分が全関わることになるとは思ってなかったし、うん、あのそういう出版物をジンって呼ぶってことも知らなかったんですけど、1990年代に数年間ポートランド、オレゴンですねに住んで、うん、でまあポートランドジンカルチャーの中心、割とアメリカにおけるジンとか DIY のカルチャーの中心みたいなとこあるんですけど、うん、そこでライアットカームーブメントっていうのがあって、まあなんでいろんなところにジンがあった、バス停に置いてあったりとかカフェに置いてあったりとかそういうのもあって、そうですね、で ジンがそこで、まあジンっていうものがあるっていうのを知ったっていうことですかね、
うん、ありがとうございます。